体験者の発表を皆さん聞いててね、何かを感じなかったですか？共通してること、みんなね、自分の自ら感謝があふれ出てきた、そういう愛する心になってきたということですね。でみんな共通してるでしょ。あれみんなバラバラですよ。あ、こういうふうに言いなさいなんて誰一人言ってないんですよ。そのことによって、ね、事態がバサバサバサと変わってきてるわけです。あのご本人は話そんなに口一つしかないからいっぺんに言えないけど、実は他のこともいっぱい変わってるんですよ。いっぱい変わってるんです。心が変わったら決して家庭が変わるだけじゃない、仕事も変わるだけじゃない、人生全部変わるわけです。だってなぜかというと人生すべてが心の表れだからです。すごいと思わないですか皆さん、ね、え、そしてほとんどの方が一番大切なことが解決していってるわけです。親に感謝できるようになったとかね、夫を愛せるようになったとかね、で、まあ、仕事が順調にうまくいくようになったとかね。皆さんね、ほとんどの人間悩みとか苦しみっていうのはそういう問題から心が乱れてくるんですよ。お金と心は関係ない、とんでもないですよ。お金と心は大いに関係あります。だ、自殺する人の大半が、大半というかね、圧倒的多いのがお金です。だからお金と心は関係あるところじゃないんです。だからお金の問題とかね、夫婦の問題だとか親子の問題が解決していかないものは本物じゃないわけです。そして自ら変わっていくとね。ほとんどの人は相手を変えてやろうと思っていく。そこで苦しんじゃうわけです。ね、今さらっとみんな普通に言ってたことは全部そうでしょう。受講した人はね、あのたったあの受講ね、1泊2日で変わってる人もいるしね。なぜなのか。なぜ今までそういう、ね、世の中にいろいろあっても変わらなかったのかというと、ね、インプットだからです。自分の中に全てを解決する解決策があるのに、反対のことをほとんどの人がやってたわけです。教えとかね、なんかいい教えを学ぶとか、ものを信じたりね、石ころを信じたり仏像を信じたりね、なんか占いで見てもらったり、手かざしてなんかやってもらったりね、それは大きな間違いですよ。皆さん、皆さんが自ら心から変わって、真我の愛があふれ出て、喜びがあふれて、そうしてそうしたら周りが変わるんです。いいですか、あなた自ら変わらなきゃなんですよ。私はこれを18年間やってます。でもうほとんど真剣にやってることは100発100中なんです。真剣にやってる方はこれを世の中に伝えないわけにいかないですよね。皆さんも聞いてて心地いいでしょ、ああいう話はね。ね、親に感謝できるようになったと、愛せるようになったと、涙が溢れててね、こういうふうになったと。聞いてて気持ちいいでしょ。ああ、あの、家に帰ったらきっと幸せになっていくだろうなと想像つくじゃないですか、皆さん。そういうことです、皆さん。ほとんどの方が迷っているわけ。皆さんがね、帰って現実の問題をちゃんとね、解決していかなきゃダメなんですよ。そこから逃げないことです。逃げないことです。私は来年はそういう生々しいことをさらにやってきます。 なんで神がって究極のことやってるのに、ね、営業コースなんかあるんだって。皆さんそれ大事だからですよ。なんで来年は男女のこともやります。男女の、独身の男女を集めてね、神がのソウルメイトを見つける、そういうセミナーもやろうと思ってます。いいでしょう。でも独身に限りますよ。結婚してる人やったら、うちの旦那じゃなかったら、うちの女房じゃなかったって言ったら。だから男女の問題、お金の問題もさらに突っ込んでいきます。そういう世の中の現実に向かっていく。だってもし闇があるとしたら、現実そういうものは闇だから、光で、皆さんの神眼の光でそこに向かっていくんです。そしたらそんなの闇でも何でもなかったってことに皆さんが目が開くわけです。パッと、そういうことです。もう18年間ね、もうパッとこうね、こう手挙げてこうやって話してもらった、もうみんながそういうふうに変わっていってました。見事に。例えば何かの宗教団体だったらね、そういう人がたまにあるんです、奇跡みたいな。それは100人のうち1人とかね、たまたまちょこっとそこにぶつかったという、まあうちの場合はそこに正面から向かっていくからです。だからもうその場から変わっていくからです。人間同じ機能してますから。それはもうどんどん、奇跡というのは今まで自分が、本当は奇跡なんかないんですけどね、奇跡はないんですけど、今まで自分が体験したことない、常識じゃ考えられないようなこと、今までありえないかったと思っていることが解決していったりね、現れたり来るのを奇跡として捉えましょう。今までなかったこと、ありえなかったことがじゃないことかって、そんなことはないですよね。研究者の発見だとか発表ってのは、ないことをね発表して初めてノーベル賞をもらったりしますよね。今まで誰も分からなかったことをね、そういうことです。まあそういう面で今ね、お一人お一人の話したら素晴らしい話でした。きちっと的にはまってました。私が望んでる方向に全員行ってました。人の体験をこうやって聞くことは大事なんですよ。例えば初めて受講した方はね、受講し終わってね、体感はするけど現実に戻ってどうなるかわからないですよね。それを体験者の話を先に聞けるってことは、先に自分が体験したようなものを味わえるからです。そうした時に、あ、これはね、あ、そうか、あの人はこうなったから私もこう来たのはこうなんだなと。今までの過去の観念でね、どうしてもいいこと悪いこととか損得で考えたりする癖があったりするとね、明らかに悪いと思われることを、あ、本当はいいのに悪いと受け取ったりすると悪くなるわけです。それはいいですか、皆さんね。どんなことでも、そのことのその事態とかその出来事にいいも悪いもないんですよ。それをどう受け止めるかで決まるわけです。その事態がいいことか悪いことかなんてないんですよ、本当は。あなたがそれをいいことか悪いことかって受け止めたら、そうなるだけです。ですね、がんになったということで、何が怖いか恐ろしいか、死ぬことでしょ。ですよね。死ぬということに対するの恐怖が出てきます。で、大きく分けると2つの救い方がある。一つはこのね、普通の命を本当に普通に救うことですよね。生きながらえるってことだね。もう一つは永遠の命を自覚させること。この2つです。もちろん究極は永遠の命を自覚させることです。人間は死なないという自覚、神学っていうのはね、皆さんね、 神我は内なる神の心、仏の心、宇宙の心です。神が死ぬわけないですよね。こう、これが永遠の命だとする。で、おにゃって生まれて死ぬ。おにゃって生まれて死ぬ。おにゃって生まれて死ぬ。ね。生まれ変わりってよく言いますよね。で、これは肉体の命です。この命を自分の命とするか、この永遠の命を自分の命とするか、ということです。永遠の命はね、だからもう癌で死ぬんじゃないかっていう人は、ある意味じゃ普通の人より永遠の命を自覚しやすい環境にいるんです。なぜかって言うと、ね、もう自分はもう死ぬんだとなった時に、もう背水の陣で、もうそこしかないでしょ、救われる道は。だから普通の元気な人よりこの永遠の命を自覚しやすいわけです。深いところに気づきやすいわけです。ですからこの、ね、人間は死なないということを完全に本人が体感体得し、そして理解して、もう全て全身で分かるようになったら、もうその人は死に対する恐怖心がなくなってきますから、あの恐怖心が寿命を縮める場合があるわけです。だから医者の一言一言が相手の寿命を縮める場合があるわけです。あんたもうがんでもう危ないよ、もう半年の命だよなんて言ったら、半年の命と思い込んで本当にそういう準備をし始めるわけです。そうするとね、あの本当にその通り心っていうのは実現してきますから、そう思っていたらその通り。だから医者は実は人を救うことをやりながら下手したら寿命を縮めてることをやってる場合があるわけ。医者の一言一言重いですから。ですからそこのところをね、彼をね、そこまでね、あなたがね、挑戦してみたらいい。この まずこのことでいいから。もう命がけでね、さらっと言ったってね、信じないからね、何気休めで言ってんだろうとかってなるから。自分が命を、彼も命を、彼を愛してるのだったらね、彼も命をかけてんだから、あなたも命がけで言ってあげてもいいんじゃない、ね、こういうふうに、こういう時に常にいつも質問したらいい。でそのたびだんだんだんだん自分自身がどう話していいか分かってくるから、そしてそれを言ってみるのに、まず自分がチャレンジして、そうしたら彼にもちろん伝わったらもうベリグッドだよね。もうそれはぜひ来たいなって言ったらもうバンバンでだよね。で言っているうちに自分が分かってきますから、特に相手がなかなか分かってくれない時チャンスなんですよ。なぜかっていうと、分かってくれない時にはどうしたら分かってもらうだろうと一生懸命自分が学ぶし、自分が真剣にやるでしょ。そうすると自分が分かってくる。だから分かってくれない人がいたらね、皆さん決してマイナスじゃないんですよ。分かってくれない人がいたら自分の理解度が早まるんです。だからね、チャレンジしてごらん。まあ一回ね、ここにこうね、毎回来てチャレンジして、彼にこういうふうに言えたと言ったら報告してちょうだい。で、あ、それがよかったら、まあ、もしあれだったらアドバイスしますから、ね、メッセージです。あなたへのメッセージ。でもそういうことを、そういう人と付き合うようになったということは、私は決してマイナスだとは思わないです、ね、ぜひね、そうやってください。じゃあちょっと分かりやすく言いましょうか。知識と意識の違い。例えば泥棒が、大変泥棒のためをやるための知識は豊富で、金庫強盗がね、例えばあらオレオレ詐欺だったら大変頭いいでしょ。大変そういう面の知識がありますよね。ですよね。ただ意識に問題がありますよね。でその人の意識が変わると、もうそんなことやらないで人に喜んでもらえのことに変わると、その今までの知識は一挙に全部必要なくなりますよね。 いくらそんなことね、いろんなあの手この手の勉強しても、自分の意識がポンと上がった瞬間、それは全部いらなくなる、邪魔になるわけです。でもね、邪魔になるだけじゃないんですよ。場合によっては本当に意識が変わりきったら、それが生きる場合もあるんです。例えばね、泥棒だったのが、パンと意識が上がっても泥棒なんかやらない、人のためにやるんだという意識になっていったら、例えばね、まだ泥棒他にもいるかもしれないから、泥棒にならないような方法を、ね、泥棒に合わないような、ね、人を助けてあげることをアイデアを考えるようになっていったらしたら、ね、その過去の泥棒さえも生きてくるってことあるでしょ。泥棒の気持ちよくわかるからね。だからああやったらきっとこういうふうにここから入ってくるだろう、だからそのためにはここに鍵をかけようとかね、それさえも生きてきますよね、意識が上がると。だから意識の時代っていうのはそういうことなんです。両方とも生きるやり方があるわけです。両方とも先祖も大事にしながら、自分の周りの人たちも大事に。今私がやってる神話開発講座はそうじゃないですか。先祖も父母も大事にしながら、妻も、ね、大事にできるんだって、仕事もうまくなるようになっていくと、同時に良くなるわけです。どっちを取ろうかなんて本当変なんですよ、ね、どっちを取ろうかなんて変ですよ。だって結婚してたらね、父母も大事にするし、妻も夫も大事にするって、そんな当たり前のことじゃないですかね。だからこれからね、私の沈むく日本、そして黄金の国へに、これからの日本の在り方を全部書いてます。まあ簡単に言うとですね、日本は今まで戦争でね、過去無条件降伏しましたよね。無条件降伏したから多分経済こんだけ発展したと思いますよ。まさに捨てる哲学を実践に移したと思うんですね。本当はね、私はあそこのね、心に戻ったら日本は本当の意味で世界のリーダーになれると思ってる。で、無条件降伏ってことはもう好きにしてくださいということですよね。もうどうぞ私たちを、私を料理してくださいと、ご自由にどうぞ料理してくださいと、全部手放しになったわけです。で、ね、そこから発展していったわけです。もし本当に勝ってたらここまで発展していったのかどうかですよね。でもたったね、5、60年で焼け野原から、廃墟から、これだけのね、経済発展までなったという事実があるわけです。ですからそれは今まで何もない、もうね、明日食うのに困るっていう、働け働け、頑張れ頑張れって言って頑張れて、バブルになったりいろいろしましたよね。だからこれまさに今の質問の2つの中の1つの最初の話に戻りますけど、日本人はこれからそういうものをかける時代じゃなくて、意識の時代に入らなきゃいけないわけです。意識の目覚め、その時代にならなきゃいけないわけです。だからこれだけ日本人のパワーあるんですからね、多分歴史上ないと思うんですよ。廃墟からここまで経済発展した国なんて他にはないんじゃないですかね。それはいいか悪いかは別として、そのパワーは今度は意識の目覚めに生かせれるわけです。私がレストラン、まあ、70手分は作ったパワーを、そのパワーをこの神が開発に使ってるみたいなもんです。パワーは同じよ、ね、前は自分の発展も自分の儲けに使ってました。それを全部手放して、私は今度は人様が、ね、の目覚め、人様のお役に立つように使おうというのを、そちらの方にスイッチしたわけです。日本もそうすればいいんです、本当は。そうしたら多分ですね、日本は世界のリーダーになれると思いますよ。世界を見渡してください。資源のある国が貧乏で、資源のない国が豊かになって、 まあ、韓国もそうですね、シンガポールもそうですね。今資源でも中国みたいな資源のある国も今発展しだしてましたけどね。でも往々にしてそういう傾向があります。ですからその見えない人間の潜在能力意識、この方が見える潜あの資源よりもはるかにあらゆるものに生かせれる、使えられるということを現実証明しているわけです。で、私たちはそういうものは普通は意識が低いと見えないわけです。それは物だけが、物があればいいとかね、物だけを追っかけちゃう、何かを頼っちゃうわけです。自分を頼ればいいんです。自分の中にある、全てがある。まあちょっと言わせていただきますけどね、私はね、これもう未来ないか宇宙無限とかもう十何年前からやってましたよね。そして本当に目の前の人がパタパタ変わっていく姿を見た。たった進化を開発するだけで何百何千とある問題がたった一つのことで解決していくんですよ。これだ、これは誰も成し得なかったこと。みんなね、お釈迦さんも空海も日蓮もみんなそれをやりたかったんですけど、でもお経を杖で唱えたりね、座禅をしたりしてもさっぱりそこに行かないのが現実です。そこに全ての解決策があるってことは知ってたわけです。でもそのことができるということは分かったんです。で、私はそれが分かったからレストランも何もかも全部もうただ同然で人にあげて、もうこんなことやってられないと、私はこれに残りの人生命をかけてやろうって決めたんです。もうそこには変な自分が欲を出したりねすると事業的な感覚でやることも全部捨てたんです。で、絶対にね、あのずれさせないと、焦点をずれないと、誰が何と言ってもね、こういうことをやってるとついつい威張りたくもう一つもなるでしょ、人間。みんなから佐藤先生って言われてね、やったらじゃないと、絶対ずれないで本物をやろうと、競争の一つもなりたくなるよね。分かりますよ、あの競争にみんなならないって言いながら結構なっていったり人いっぱいいますけどね、見てるとあ確かになりたくなるだろうなって気持ちは分かります。私でも私は絶対、まあ、宗教が本物とか本物じゃないってことを言いたいんじゃないですよ。往々にしてそういう方向でその人を崇拝してそうなる方向に行っちゃうからです。でもそれは勘違いしたらその人の言うことは絶対になっちゃうから、今私の言うことは絶対なんてやってないじゃん。皆さんの真我を目覚めさせて、そしてそのことによって変わってることをやってるじゃないですか。あなたの真我の目覚めでなってるんですよ。私の教えでなってるわけじゃないんですよ。こういうね、心のルール、マナーを、ね、私一人から始めましたから。これ何をやってもみんな分かんないから、ルールを破ったって分かんないわけですよ。私一人で決めたルールだから。だけど私は、ずっと一貫して守ってるつもりでいます。ちょっと話が質問からずいぶん言っちゃったけどね、ですから要するにですね、これからの日本は意識の目覚め、ね、今のご質問2つの質問が1つになります。そういう人たちが全国に増えていくことです。で、最近は工事降臨でね、もう神話を受けた人をやってると、もうまとめてね、何十人だろうが何百人だろうが、たったわずか5分ぐらいでパワーッと、ね、目覚めさせるようになりました。もう私はでも、もう何年か前に予想したんですよ。いずれ東京ドームいっぱいになってもみんな神話に目覚めさせる、な5万人ぐらいいても一挙にできるようになるだろうなって予感はしてたんです。本当にできますよ、これ。十分できます。皆さんが他のものを信じなければ、これ神話ってのは自分ですからね、自分を信じるんですよ、自分の内なる神を信じるんですよ。 で、ね、親鸞を まず皆さんね、親鸞を開発してそのことで実践を、まずこれが絶対なんですよ。これを一番にしたわけですよ。あの商売とか金儲けとかね、他のものじゃないです。これを一番にして、そのレールに乗っけて、いろいろ仕事だとかあらゆる面が家庭とかうまく乗っけていかない。だから優先順位はあなたの真が本当の自分に目覚めることが優先順位の絶対一番にしなきゃいけない。そしてなおかつ現実生活に向かっていくわけです。いいですか。逃げちゃダメですよ。逃げるってのは山で悟るみたいなことです。昔はほとんど山で悟るような、それは全然意味ないんですよ。ますますダメダメ人間になっちゃいますから、ね、現実に帰っている、あの夫婦関係が良くなるとか家庭が良くなる、仕事が良くなる、ね、そういう現実問題がパラパラッと解決していかなければ、皆さんまた悩むじゃないですか。現実に戻った時に同じこと何回も繰り返していくだけじゃないですか、ね、着実に変わっていく姿を見たいでしょ皆さん。だから皆さんね、あのそれを徹底的やってるのは佐藤康しかいないから、皆さん当分これ徹底的追求してください。私もね、もう私も俺この命をかけてやってるんですから、ね、皆さんも自分が良くなるんですから、ね、それぐらい価値あるじゃないですか。そうじゃないですか皆さん、あなたのことですから、ね、あなたが、ね、目覚めて、愛に目覚めて、感謝に目覚めて、ね、先祖も父母も、ね、夫も妻も全部愛せるようになって、で愛の光がずっと輪に広がって、そして自分一人だけじゃない、周りもそうなっていって、どんどん良く なっていくということをなっていけばいいでしょう皆さん。はい、ということです。以上です。